さて、今回はですね、連続起業家の菅仁さん、菅忠さん、この方へのインタビュー記事を、読み解いていきたいと思います。
はい。
エンジニアから始まって、コンサル、それからベンチャー役員を経て、一度セミリタイア。で、また起業家へ。これかなりユニークな経歴ですよね。
本当に。
この記事から、菅さんの言う思考の枠を超える超思考って一体何なのか。あと、それを実現するための独自メソッド、サナオマップとか、量子脳チャットとか、そのあたりの核心に迫るのが今回の、私たちの探求ということになりますね。
そうですね。
早速ですが、資料をちょっと深く見ていきましょうか。
はい。まず、菅さんの行動の根っこにあるもの。これを見ていくと、やっぱり幼少期の海外経験。
ああ、フィリピンとか。
ええ。そこで感じた日本の、当時の勢いとか、そういうものへの誇りと、帰国してからの現実とのギャップ。あとは、大企業とかコンサル時代にぶつかった壁。それから、ご自身のうつ病というかなりパーソナルな困難。これらをバネにして社会とか個人の変革を目指してるっていう、その姿勢が非常に興味深いなと。単なる経験談じゃなくて、それがどうやって具体的な事業アイディア、特にその独自メソッドですね、サナオマップとかにつながっていったのか、そのプロセスが今日注目したいポイントかなと思いますね。
なるほど。まず原点、やっぱりその東南アジア、フィリピンでの体験が大きい。
ええ、
日本製品への信頼とかを通じて自分の国に誇りを持ったんだけれども、帰ってきたらなんか満員電車に揺られる大人たちとか、受け身な授業風景とか、
はいはい、
そこにこうギャップを感じたと。この最初のあれっていう違和感が、既存のシステムを疑う視点の、出発点になったということなんですね。
まさに。しかも東大卒っていう経歴を持ちなのに、いわゆるエリートコースにこう安住しないで、若い頃から70歳で自分どう生きたいかみたいな、もっと根本的な問いを持ってた。
へえ。
この当たり前を疑う姿勢、世の中の枠みたいなものに対する疑問符が、彼の変革へのエネルギー源になってる感じがしますね。キャリア前提がある意味その思考の枠を超えるっていう試みの連続だったとも言えるかもしれません。
そのキャリアですが、大手メーカー日立グループですね、それからコンサル電通グループで、ベンチャーのシフト、こう進む中でやっぱり壁にぶつかったと。
ええ。
書式がなかなか変わらないとか、本質的な議論ができない会議とか、あと若い頃はロジック返上で人の感情面への配慮が足りなかったみたいな反省もあるみたいですね。コンサルとしても結局第三者だから実行とか定着まで持っていくのが難しいとか、経営の当事者意識を持てない限界を感じていたと。
なるほど。
で、決定的だったのが30歳前後でのうつ病、ご自身の娘さんをこう突き放しそうになったっていう経験、これは相当な衝撃だったでしょうね。
ええ。そしてここで注目したいのは、そのうつ病の経験が彼が一貫して持っているテーマ、見えないものを見える化するっていうのと結びついて、サノーマップ開発の、直接的なきっかけになったっていう点ですね。
ああ、なるほど。
単に思考を整理するだけじゃなくて、思考と感情の動き、これをリアルタイムで構造化する必要性をもう痛感した。
思考と感情のその相互作用にこう直接アプローチしようとする、そこがサノーマップの革新的な部分かもしれないですね。
そうですね。自分の内面の波をどう乗りこなすか、その切実な必要性が具体的なメソッド作りに直結したと。
その後ストックオプションで経済的な自由を得て、なんと主婦になるんですよね。これはちょっと驚きました。
私も驚きました。
理由も後悔の先取りとか、自分の飽き性と向き合うとか、人生100年時代の実験、なんかユニークですよね。
でもこの期間が彼にとってすごく重要な自己再発展のステージだったんじゃないかなと。
と言いますと？
つまり社会的な肩書きとかから一旦離れてフラットな視点を得た。で、常識にとらわれない発想とか自分の推進力みたいな強みを再認識して、あ、これって他の人の役にも立つんだって確信するプロセス。
なるほど。
主婦生活の中から知り合いへの物々交換みたいな支援が始まったっていうのも、なんかこう既存の枠にとらわれない価値提供の始まりだったのかもしれませんね。
そしてそこからいよいよ生まれたのが独自メソッド、サナウマップと量子脳チャット。
はい。
サナウマップは
今お話にあったように思考と感情をリアルタイムで構造化して見える化する実践的なメソッド、フレームワーク化することで実行と定着を促して自走力を育むことを目指していると、
ええ、
一方で量子脳チャットっていうのはこれはまた言語とか論理を超えた意識にアクセスして本質的な気づきを得るっていうチャットサービスだそうです。
そうなんです。量子脳チャットはもっと深い意識あるいは直感といった領域にアプローチする試みと言えるかもしれませんね。
ほう。
具体的には量子脳リーダーっていう専門のファシリテーターがいらっしゃるらしいんですね。
はい。
その人が非直線的な問いかけとか内省を促すガイド役になって論理思考の壁をちょっと迂回してですね、利用者が自分の内なる声とか空気を読むみたいな無意識の感覚に自ら気づく手助けをする、まあそういう仕組みと解釈できます。
なるほど。
菅さんが提唱する超思考っていうのも単なる発想転換というよりはこういう内面の気づきを通じて無意識の前提とか感情的なブロックを乗り越えるプロセス、それを指しているんじゃないかなと。
意識にアクセスするって非常に興味深いですけど、まあ人によってはちょっと捉え方が難しかったり、その効果をどうなんだろうって思う向きもあるかもしれませんね。資料にはその点への言及は特にないですが、
確かに通称度は高い概念ですよね。
新しい概念だけに、なんかどういう体験なのかもっと知りたくなります。
そうですね。ただ重要なのは、左脳マップも量子脳チャットも単に答えをポンと与えるんじゃなくて、利用者が自ら気づいていく、そのプロセス自体をすごく重視してるっていう点でしょうね。
ああ、プロセス重視。
ええ、本当の変化っていうのは外から与えられるんじゃなくて内側から生まれるんだっていう、そういう思想が根底にあるように感じます。
将来的にはこれらのサービスを企業にも導入してさらに海外展開も目指していると。
はい。
この意識を読むアプローチ、これを日本の新しい価値として世界に発信してサービス産業の地位向上につなげたい、そして日本が安定して進化し続ける国であってほしい、そういう思いがあるんですね。
そこが彼の原点、つまり幼少期に感じた日本の輝きを取り戻したいって思いにちゃんとつながっているのが印象的です。
うんうん。
ただしその手段がかつての製造業とかではなくて人の内面、意識の変革を通じたものだっていうのが非常に、まあ、現代的だなと。
なるほど。今回の探究をまとめると、菅賓さんのキャリアっていうのは既存の枠組みへの、まあ、違和感とそれを乗り越えようとする強い意志に貫かれていたと。
そうですね。
で、左脳マップや量子脳チャットっていうのは単なるビジネスツールっていうよりは彼自身の葛藤とか自己発見の経験から生まれた思考とか意識の壁を越えるための実践的なアプローチというふうに言えそうですね。
そう思います。最後にですね、これはあなたリスナーへの問いかけになるかもしれませんが、
はい、
菅さんがご自身の経験から新しい道を見出したように、私たちの中にも気づかないうちに根付いている当たり前とか常識っていう、まあ、枠があると思うんです。
確かに。
一度立ち止まってご自身の思考とか価値観問い直してみてはどうでしょうか。それって本当にあなた自身のものですかね。もしかしたらあなたの可能性を無意識に制限してしまっている見えない前提があるのかもしれないですよ。